サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフを始めます。ケアライフハーモニー、坂井の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。あれも今日はね、ちょっと大変なことが起こりましてですね、急遽これは番組にせなあかんいうことで、はい、いつもね、おなじみの我らが、はい、脇田先生がですね、なんと本出したみたいな話を、
すごいですね。
SNS で言われて、うん、どういうことみたいな話で、ね、はい、登場していただきたいと思います。自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、IS 司法書士法人、IS 行政書士事務所の脇田です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。いや、もう突然の話やったんで、本当びっくりしたんですけれども、
はいはい、
なんかハードロックの歴史かなんか出されたんですね。
そうですね。このちょっと1年ぐらいずっと、ハードロックと筋トレの融合についてちょっといろいろと研究してまして、その成果をちょっと、はい、本にしたいなと思って。
いいですね。乗りつくありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、普段はね、脇田さん、どんな感じのお仕事されてるか。はい、ちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、はいはい、司法書士、行政書士やってます。はい、まあ、不動産の名義であったりとか、はい、あと会社の登記ですね、手続き、あとご高齢者さん、ね、後見であったりとか、相続の対策ですね、遺言とか、はい、あと生前贈与とか、あと家族信託のお手伝いをさせてもらってます。は
いはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回、そもそもどういうことみたいなお話なんですけれども、はい、はい。ちょっと教えていただけます。
はいはい。まあ、ある会社さんがありまして、はい、まあ、そこはその、はい、いろいろ事業、他の、まあ、はい、司法書士、行政書士もそうなんですけども、はい、まあ、はい、弁護士さんとか、税理士さん、社労士さん、まあ、いろいろな、事務所をサポートされている会社があって、うん、まあ、そこの中に他の事業さんと、このご時世なんで、こういう本をみんなでちょっと出しませんかっていうふうなお話をいただきまして、はい。はい。あ、ちょっと面白そうやなと。で、まあ、巷にね、いろいろその相続とか、対策っていう本はいろいろあるんですけれども、本当にその、家庭に一冊といいますかね。で、かつ、結構法律改正も最近頻繁にありますので、はいはいはい、最新版を、出しましょうよと。
はい、
で、各分野のプロフェッショナルがそれぞれ知恵を出し合って素晴らしいものを作り上げたら、はい、国民の皆さんにすごく、はい、ためになるんじゃないかなということで、はい、あ、それ面白いですねということで、はい、お話に乗らせていただきましたというところですね。はい、
ちょっとね、本書きましたみたいな話で、ね、ってびっくりしたんですけど、そのタイトルがですね、はい、
プロが教える、
はい、
相続手続きと生前対策ハンドブック。プロが、我々プロフェッショナルがですね、はい、ここにですね、もう余すところなくですね、そのエッセンスを詰め込んでおります。で、まあ、相続手続きですね、まあ、亡くなった後の手続きであったりとか、はい、で、亡くなる前にですね、その亡くなった後のことを考えて、いろいろと対策をしておくと、はい、まあ、対策しといた方が得だっていう場合もありますので、
生前対策ですね。
生前対策、こういう方法があるよというのを、その本の中にですね、詰め込んでいるというところですね。はい。はい、
まあ、大体ざくっとどういう流れの本に
い
ですかね。
はい。まずですね、身内の方がね、お亡くなりになられて、はいはい、で、最初に1日2日、すごいバタバタ、葬式終わるまで、火葬されるまでですかね、は結構バタバタされて、まあね、葬儀屋さんが大体主導してくれるんですけれども、はいはい、それだと結構ね、はい、じゃああとは自分たちやってねっていうようなのが大体現状なんですね。
そうですね。
うん。で、何したらいいのと、大体まあみんな市役所に行って聞かれるんですけれども、うん、で、市役所の手続きはもちろんあります。でもその他の手続きもいろいろある、うん。何をしたらいいんだっていうところで、こういうのをやっておきましょうねっていうのがまず網羅しているっていうのがまず一点。
はいはい。はい、
で、実際に、じゃあ具体的にどういう手続きがあって、どうしたらいいんだっていうところも、まあ、ひな型とかですね、その申請用紙、役所であったりとか、国のね、機関であったりとかっていうところの、いわゆるフォーマットも結構豊富に載せてますので、はい、役所とかに行かれる前に、まあ、大体、そのイメージして、行っていただけるんじゃないかなというふうにも思います。
は
い、
そうですね。
はい。
結構ね、聞いたことしか答えてくれないんですよ。
あ、そうそう。
お役所さんって。
ちょっとね、そういうのがありますんでね。
お互いシーンとするっていう、ね、結構あったりするので、
はい、
ね、質問が分かれば、それだけでもね、
怒る
かなと思うんですけど。
はい、
では久保さんも誰の中でちょっと気になったところとかあります？
どんな人が遺言書を作ったらいいのかっていうところがとても気になったんですけど、
結論から言いますとね、はい、もう全員作った方がいいと思います、うん、全員、うんうん、これなんでかっていうと、作らない場合はどうなるかっていうと、相続人さんの、ね、残された相続人さん全員でお話しして、誰が誰、ね、このもの、誰がこれのものっていうふうに進めていくわけなんですけれども、その時点できちんとね、話がスムーズに進んでいけば別に構わへんと思うんですね、
はい、
うん、でただまあ進まれない場合もある。私あれが欲しい、いや俺も欲しいんだと、あれはいらんと、いや私もいらんねんというのがまあ出てくるので、まずそういうリスクの回避っていうのがまず一つありますね。これはどこの家庭でもやっぱあるので、そういう場合は例えば亡きお父さんは、これはねこの子にもう引き継いで欲しかったんだとかね、いうその意思表示っていうのを書面にしたためて置いとくっていうのはすごくこれ、まあ、威力があるって言った言葉あれですけれども、うん、すごく心にちょっと残るものがあるんですね、
はい、
結局尻に口なしっていうのはありますけど、言ってた言ってないっていうことにもなりますんで、
はい、
生前から例えば家は息子、お金は娘っていうふうに決まってたとしても、で皆さんそれで分かってたとしても、あえてそれをまた遺言で書いておくと、
はい、
いうことをしておくと、あやっぱりそういうふうに思ってたんやなっていうふうにもなりますし、うん、周りの人もそうやって納得すると、割とね周りの人がちゃちゃ入れて話がこじれたりとかもするんで、うんうん、そういう意味でも全員の方がまず書かれといた方がいいと思います。その中でも、うん、特に書いといた方がいいっていうのがやっぱり、はい、お子さんのいらっしゃらない方、
はい、
その方はもう本当にもうこれ絶対書くべきやと思います。これなぜかというと、うん、お子さんのいらっしゃらない方ってご夫婦でね片方を、ね、お亡くなりになられると、
はい、
その財産は片方の配偶者に全部行くんじゃなくて、配偶者と亡くなられた方のご兄弟もしくはおいっ子さん、うん、めいっ子さんと話し合って財産を分けるという形になるんですね、
うん、
ここで、よくあるトラブルっていうのが、おいっ子さん、はい、めいっ子さんまで行くとよく知らない。
そうですね、
うん、亡くなった人よく知らない。でご兄弟に至ってはですね、仲が悪いとかですね、
はい、
割と今の年代の方、80代90代の方ですとご兄弟が多いっていう方は結構いらっしゃるんですけど、7人8人、
ね、はい
はい、割とねやっぱ仲悪い人っていてるんですよね。
うん、
はい、要は話がね進まない、
うん、
私もいくらか欲しいっていう話で、うん、遺産分割っていう、まあ、財産の分け合いの話が進まないんですね、
うん、
これは一部の人でもその非協力的な人がいると 100% 全部進まないんで、うん、全く進まないので、これが遺言があれば、
うんうん、
協力なく例えば配偶者に全部財産を譲ることができるし、
うん、
遺留分っていう、うん、いわゆるね相続人さんが持ってる権利っていうのがあるんですけれども、はい、これもご兄弟には遺留分ってありませんので、もう遺言さえ作っておけば、
はい、
それで手続きはもうスムーズに進むという形なんですね、うんうん、なのでとにかくそのお子さんのいない方っていうのはもう絶対作っておくべきやと思います、うんうん、今銀行さんでもその遺言信託って言って、お子さんのいないご夫婦さんをターゲットにそういう商品を結構提案してますので、それぐらいやっぱりお子さんのいない方たちには遺言っていうのは重要やということはものすごく私は訴えたいところですね、うんうん、はい。
それを、はい、しようと思った時に、はい、まずどこに言いに行ったらいいんですか？
まずね、遺言って、まあ、大きく分けて3種類あるんですけれども、はい、自分で書くっていう遺言もあります。いわゆる自筆証書遺言って言って、
はいはい、
これは自分でこう遺言としてしたためといたらそれで完成です。ただ、まあ、要件がいろいろねあるので、日付書いとかなあかん、名前書いとかなあかん、判子書かなあかんとかっていうのがあるので、割と書いてもそれが使い物にならなかったっていうのは結構ある事例なんですね、うん、でまず一つ目のパターンが自筆証書遺言でも、ただこれ一番安いです。自分で言ってみたら便箋に書いたら終わりなので、
はい、
それでできるっていう一番簡単で安いっていうのが自筆証書遺言、うん、でもう一つがね、皆さん結構ご存知の公正証書遺言、
はい、
交渉役場で遺言自体を作ってもらうっていう遺言ですね。これはお金がかかります。2、3万円から財産を持ってはる人やったら10万円とか20万円とかかかったりとかします。ただ、交渉人さんっていう法律のスペシャリスト、元裁判官とか、元検察官とかっていう方々がされているので、内容はもうほぼ間違いないと。
効力はすごいことですね。
効力はすごいと、はい、ただお金がかかってしまうと、うん、でも内容はもう間違いありませんよっていうところですね、うん、でもう一つがその愛の子でですね、自筆証書と公正証書の愛の子で、はい、自筆証書を法務局に預けておくっていうやり方があるんですね、うんうんうんうん、これは、お金はだいたい数千円です、うんうん、数千円で、法務局に遺言を預けておいてもらうと、うん、自筆証書と公正証書の違いって書いてる中身が有効かどうかっていうもの以外になくしちゃうか、紛失、あと改ざん、うん、変えられちゃう、はい、変更されちゃうっていう恐れがないっていうのが公正証書なんですね、
はい、
でそこのいいところを取ったのが法務局の保管制度、
うん、
自分で書いた遺言を法務局に保管しておいてもらうと、こういう遺言をご本人さんが法務局に預けてるんですよと、だから後でどういう遺言を保管してたかっていうのを法務局で証明してもらえるんですね、
うん、
でそれの手続きできるのもご本人さんしかできないんです、
はい、
ご本人さんしかできないことにすることによって他人の改ざんを防ぐという形のものがあります、はい、でなので3パターン、自筆証書遺言と公正証書遺言と自筆証書遺言の法務局保管というのが3種類あります、
はいはい、
どれがいいかなんですけど、
はい、
これはね本当にその人その人によるんですね、どこまできちんとやっときたいかっていうのをやったりとか、うん、あんまりお金をかけたくないとか、
うん、
その亡くなった後の手続きですねをスムーズにねしたい、迷惑を他の人に迷惑をかけずにやりたいとか、
うん、
あやってほしいとか、
うん、
いうことによってどの手続きを取るかっていうのは本当にすごく変わってくるんですけど、うん、おすすめはやっぱり公正証書遺言です、
うん、
これはやっぱり一般的にももう認知されてますし、銀行さん、役所、うん、あと証券会社とか、うん、もうほぼどこの手続きでも、うん、スムーズに使えます、うん、自筆証書はですね本人さんが書いただけなので、うん、亡くなった後に使えるような手続きをせなあかんのですね、裁判所で、うん、でその使えるような手続きをするのに相続人さんに全員にこれは本当に本人が書いたものなのかどうなのかっていうのを確認する日を設定するので、皆さん裁判所に来てくださいっていう通知が送られるんですね
、
これ遺言の兼任手続きっていうんですけれども、
はい、
結局その段階でその遺言の存在がバレちゃう。
あ、なるほど。
でその場でいやこれは本人が書いたもんじゃないという言い争いが起こるっていうこともあります。で法務局の遺言書保管の方は、はい、その裁判所の手続きを通さなくてもそのまま使えるっていう形なんですね、うんうんうん、ただ言ってたけど自筆証書なんで、
はい、
内容に関しては法務局の人見ませんので、
あ、
法務局の人がこれはこの人が作った遺言だっていうことは証明しても、
うんうん、
使える遺言だっていうのは証明してくれないんですね。
あ、はいはいはい、
なので保管してた遺言書が出てきたとしても、
はいはい、
法務局がきちんとうちで保管しましたよっていう証明にはなるんですけれども、
はい、
中身がちゃんと使えるかどうかっていう証明にはならないので、
あ、
それを役所に持っていったらこれ使い物になりませんねって言われることは可能性はすごくある。
あ、はい、誤字脱字とかぐらいだったんですか？
それね、
はい、
銀行さんとか役所にもよるんですね。
あ、
銀行さんやと結構うるさいじゃないですか、
は
いはい、金額ちょっと間違えたら訂正をしてくれとか、
はいはいはい、
ああいうところはちょっと誤字脱字からちょっと難しい場合がある。
あ、
ただまあ他のところは大体趣旨が分かればいいっていうのが、うん、で通っていきますんで、
うん、
なのでそう考えるとやっぱり公正証書が一番いいんですね。
あ、そうですね、
うん、でもしその自筆証書遺言であったりとか、はい、法務局の保管制度を使いたいと、はい、できちんと遺言の内容もきちんとしたいというのであれば、はい、まあ、我々、まあ、司法書士であったり、はい、行政書士であったり、あと弁護士さんがね、はい、いいご相談に行かれるというのがいいと思います、
は
い、
自筆証書遺言の保管制度なんですけど、
はい、
無料で預かってくれたりするっていう制度がね最近ですよね。
最近ですね、去年
ですね。ですよね、去年ですよね。どうなんですか、どこまで認知されてどこまで広まってるのかなみたいな。
あ、法務局の職員さんからの情報ではなかなか広まってないなと。
あ、なるほど。
想定よりはその受付数が少ないっていう
あ
なってるみたいです。考えられる原因としては、
はい、
新しい制度なんで、
はい、
とつきにくいっていうのがまず一つあると思うんです。もう一つは、
はい、
実際に行かれた方、
はい、
分かると思うんですけども、
はい、
すっごい時間かかるんですよ。
かかる
2,3 時間かかるんです。
あ、
今はだんだん短くしようということで、うん、だんだん短くなってきてはいてるみたいな。それでも1時間ぐらい待たされるみたいなんで、
うん、そうなんですね。
そうやったら僕、ね、交渉人さんやったらもう予約していいってその場で大体プッと終わって10分ぐらいで終わりますんで
10分で終わる。
10分ぐらい、短かったら10分ぐらいで終わりますね、
はい、
うん、なので、はい、それだけ原因かなと思いますね。やっぱりこう新しいものなのでとっつきにくい、イメージが湧かないっていう。
そう ね、そうね。でまだ広がる余地はあるみたいな。
広がる余地は。ね、はい。すごい使い勝手のいい制度だと思うんですけどね、我々からすると。ただ使われる方がやっぱそこまでちょっと二の足を踏んじゃうっていうようなイメージはありますね。
あ、なるほど。
ご提案させてもらっても。
認知症になる前に遺言書の作成をっていうところが本に書いてあって、認知症の人が書いた遺言書は有効か無効かって書いてあるんですけど、この辺のちょっとお話を教えていただけたらと思います。
まあ、民法ね、見ていただいたら分かると思うんですけど、被後見人さんも遺言は書けるっていうふうになってるんですよね。つまり、判断能力なかったとしても書けるというのが前提なんですけども、まあ、要件が気がしっかりしてるときで、よくこうね、意思表示できない人はもちろん無理ですけれども、調子がいいときはね、はい、きちんと自分の意思を表示できるっていう方いらっしゃると思うんで、そういうときに、お医者さん2人の立ち会いのもとで、遺言書をきちんと作成できるっていうのを伝えてるんですよ。なので、認知症になった後も遺言が書けないっていうわけじゃない。で、認知症も程度があるので、例えば補佐、補助、判断能力が後見人まではいかないけれども、ちょっと劣ってる。まあ、補助に至ってなんかは、普通に日常会話できるような方もいっぱいいらっしゃるので、うん、そういう方もね、遺言できないのかっていうことになっちゃうと、もう高齢者の方が結構できないということになりかねないので、そこはもう法律はきちんと判断能力がある時にやったらいいんだよっていうふうになってますので、そこは心配はされなくてもいいと思います。うん、ただ、
はい、
後々遺言を使う時に、本当にその人が、はい、判断能力がある時に遺言したのかっていうことについて争いになることはあると思います。うん、なので、やっぱり、確実を消すんやったら認知症になる前がやっぱりベストですね。我々も、はい、遺言の依頼があったときは、
はい、
診断書もらうんです、まず作る前に。で、この方は、認知症じゃないという診断書をもらって、それを公証役場に送って、で、できるだけ早く遺言作ってもらうというふうにしてるんですね。うん、
ああ、なるほど。
診断書が出た日付に近い日付で遺言が作られていたとすれば、認知症になっている可能性は少ないというふうに後で、きちんと主張できる、うんうんうん、エビデンスレベルの高いものにね、できるので、
はい、
そういう形でやってますね。あとは、はい、ビデオ回したりすると見てます。
はい、聞いたことあります。
高齢化社会なので、そこはやっぱりね、亡くなってしまった後は、その時の状況って本当に想像であったりとか、記憶でもう世界になってくるので、はい、映像で残す、紙で残す、とにかく形に残るもので残すっていうのが一番大事かなというふうに思いますね。
先言われたお医者さんが2人立ち会いのもとってそれってどこに行くんですか？なんかここに行ってとか言われるんですか？
病院とかやったらお医者さん2人行って、で交渉人さんがそこに現場に来てお医者さんの署名ももらってっていう形ですね。
あ、じゃあそれ依頼されるときにお医者さん2人いてないとダメってこと
ですね。そうなんです。ただ現実にね、お医者さんもやっぱ嫌がるんですよね。
うん、
今判断があるかどうかってわからないんで、結構長谷川式も、はい、SSME も確かあれ結構期間ね、はい、置いて何回か やるっていうようなやつやったと思うんですけど、はい、それ今この瞬間は大丈夫だっていうふうにサインするので、
はい、
なかなかちょっと、まあ、時間がないっていうのもあるんでしょうけど、敬遠される節があるので、
うん、
あんまり聞いたことないですね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。